Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第25回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今回もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。はい、というわけでですね、もうあと今年も残すところ1週間ちょっとですかね、31日までなのであと8日というところまで来たわけなんですけれども、まあ、これを聞いているね、あなたもいよいよもう年末だということでね、仕事納めだとか、あとはまあ忘年会でとかね、いろいろと本当に何かとね、バタバタと忙しくなる時期だと思うんですけれども、風邪などひかずにですね、元気にしてらっしゃいますでしょうかというところなんですが、まあね、年末ということもあって、まあちょっとね、いろいろと、まあ何話そうかなとかって、まあいつも考えたりとかするんですけど、まあ初めにね、ちょっと、すごいフランクに私事からちょっとお話をしていきたいなと、思います。まあ何かって言っても別に大したことじゃないんですけれども、ちょうどね、この間の金曜日、いよいよね、スターウォーズのエピソード9が、まあ、公開になったわけなんですけれども、おそらくスターウォーズのシリーズは初めてじゃないかなと思うんですけども、映画館にですね、足を運んで見てきました。いやもうね、すごい、良かったですね。なんか、すごい良かったって言い方すると、なんか、そんな感想しか出せないのかって話になるんですけども、どうしてもね、ちょっとね、ネタバレの話とかも、ね、どっかでちょっと知らず知らずのうちに触れてしまったりとかっていう、そんな恐れとかもあるので、でこれからね、もしね、見ようと思っているとか、楽しみにしているっていう方がいらしたら、いやいやいや、ここで話してくれるなよ、ということにね、なってしまわないようにと、いうことで、ちょっとね、まあ面白かったですって言い方になっちゃうんですけど、いやね、何が面白かったっていうお話なんですけれども、前ね、ちょこっとお話をしたんですけども、結構ね、その YouTube で、まあ、コアなね、スターウォーズのファンの方とかが、いろんなね、考察をね、話してるんですね。きっとこれはこうじゃないかとかね、これは実はこうだったんじゃないか説とかね、いろんなね、話があって、まあね、家内もスターウォーズ好きなので、夫婦でね、夜ちょっと、まあ、晩酌しながら、これちょっとどう思うみたいので、いや、これどうかなみたいな、でもちょっと言われてみれば確かにそうだよねみたいなところで、まあある意味なんて言うんですかね、その YouTube とかでいろいろと出てた情報とかの、まあある意味その答え合わせをしに行くというかね、そういうのも、まあ兼ねてという感じで行ったわけなんですけども、いや、すごいですね。本当にファンの方すごいなと思ったのが、もうね、見事に当たってたんですよね、その考察は。まあ、その、往年のね、ファンの方とかであれば、もうそんなの分かってて、もう最後こう来ると思ってたよっていう方とかもいらっしゃると思うんですけども、いや、ね、本当にね、綺麗にエピソード1からですね、話をつなげて、で、最後の最後のですね、まあ、シーンとか、ちょっと僕はね、ニヤッとしちゃったんですけども、あ、ここでこのセリフで終わらすんだっていうところとかね、すごい面白かったですね。まあね、そういった、やっぱりそのね、今回監督されてる方とかもそうですけど、やっぱずっとスターウォーズ見ててすごい好きだからこそ、じゃあどういうふうに自分の手で終わらせるかっていったところやっぱ考えた時に、あ、こういう形で終わらせたんだとかっていうのとかをね、まあいろいろとね、自分たち自身もそうなんですけど、思いを馳せながら、まあ見てね、終わった後とかも、家内と一緒に、結局こうだったね、とかっていう話をしたわけなんですけども、まあ本当に綺麗にまとめてありましたね。で、あとはね、その映画自体はすごくね、長いんですよ。2時間半とかあって、結構その映画の前に予告とかいろいろあるじゃないですか。それも入れると、本当にね、3時間近くてですね、もう僕はまあね、もうフリーランスでやっているからっていうのもあるんですけども、そんなにね、同じ席にずっと座りっぱなしで何かに集中をするっていう、その他人がやってるものに対してですね、そういうことってあんまりないんですよね。そのまあセミナーとかそういうのとかこそはあるんですけども、基本的にはもうあまりじっとしていないというか、もう自分の好き勝手やってしまっているといったところがあるので、いやね、よくね、自分自身もその3時間近くね、ずっとノンストップで見れたなと思ったんですけども、やっぱりね、すごく工夫されてて、テンポがね、すごくいいんですね、ストーリーの。 で、やっぱり飽きさせないっていったところで、本当にね、本当はカットした部分とかってむちゃくちゃいっぱいあったと思うんですけども、入れるべき要素とかね、どうやったらやっぱりその見てる人たちをですね、飽きさせないかっていうのとか、本当に工夫がされていてですね、なんて言うんですかね、エンターテインメントとして楽しんではいるんですけども、ただやっぱり長いコンテンツっていうのをね、人にその見てもらいたいとか、読んでもらいたいって時に、やっぱね、言ってて一体何をすれば集中してもらえるのか、もうその時間すら忘れて没入してもらえるのかっていったところをやっぱ考えてね、作り込むっていうことのすごく大切さというか、そういうのとかもね、すごく考えさせられたりとかもしました。はい、まあね、もしね、行こうかどうか迷ってるっていう方いらしたらなんですけども、すごくおすすめです。はい、別にディスるわけじゃないんですけども、僕アナ雪の2も見てきたんですね。で、アナ雪の1の方は映画館行ってって言って、で、すごくね、アナ雪の1良かったんですけど、2はね、ちょっとね、僕と家内的にはなんかあえてそのナンバリングにする必要なかったよねっていう感じだったんですよね。まあ、ここも賛否両論分かれると思うんですけども、まあ、すごくね、作品としては良かったんですけど、ナンバリングをする理由があんまなかったんじゃないかっていう、どちらかというとスピンオフでちょっとね、別のエピソードでっていう切り口でやった方がいいような気がちょっと個人的にしたので、まあ、なんていうんですかね、そういう意味ではちょっと映画ね、最近立て続けに見てるわけなんですけども、ちょっと自分たちの中にあったモヤモヤしたものをちょっとスターウォーズで逆にスッキリしてきたみたいな、まあね、そんなものもあったりとかしました。はい、で、あとね、もう声的には多分もう大丈夫だと思うんですけど、もしね、ちょっと枯れてたらごめんなさいなんですけども、なんでそれを言うかっていうとですね、この音声23日に収録してるんですけれども、ちょうど前日の22日にですね、もう僕がもう高校の時からですね、ずっと好きなロックバンドルナシーのですね、クリスマスライブに本当に19年ぶりに行ってきたんですね。で、最後に行ったのがルナシーのライブがちょうどね、解散をした時、まあ2ですね、両方とも行ってもうボロボロに泣いてもう帰ってきたっての今でも覚えてるんですけども、もうね、そこから、各々のね、活動とかもあって、それを経て、まあ、再結成してっていうので、まあ、いろんなね、ご縁があって、今年ね、ようやくその願いかなって、まさかね、19年ぶりに行けると思わなかったんですけども、いや、もうね、最高でしたね、ほんとね。まあ、これは僕のなんていうんですかね、人生観というか、で、一つ、まあ、ポリシーなんですけども、まあ、何をするときとかもそうなんですが、そのね、全身全霊を持って、その瞬間を楽しむっていうのは、これ僕の中で決めている一つ、ことなんですね。で、逆を言うと、そうできないものっていうのに、自分は時間を割かないように極力しています。はい、もちろんそれはね、致し方なくっていうとったところとかで、付き合いでどうしてもとかっていうのもしかしたらあるかもしれないんですけども、もしそういうことがあったとしても、じゃあそういった中でですね、どこか一つでも自分がめちゃくちゃ楽しめることって何かないかなっていうのをやっぱ常に考えて、で、例えばね、そのセミナーとか行くとき、もちろんその勉強しに行くっていうのもあるんですけども、何かね、その自分がそこに没入できる理由とか、なんかそういった目的っていうんですかね、それをね、必ず一個作って、その場に身を投じるようにっていう風にしてます。で、まあね、今回のね、ライブ、まあ僕行くと、え、この人こんな人だったのっていうぐらい本当に超はっちゃけるんですけれども、もうね、全身で声出してっていう感じでしたね。もうめちゃくちゃ楽しかった、本当に。で、まあ途中ね、ちょっとね、機材トラブルがあってとかっていうのもあったんですけども、本当に今回はね、後にも語り継がれるだろう、本当に超神回で、そのメンバーのね、フリートークとか、本来であればステージを降りるべきところを降りずにですね、もうずっとメンバーがその場でフリートークしてくれたりとかして、もうね、超楽しかったです、本当に。はい。なんでね、またね、ライブとか行きたいなって本当に思ったわけなんですけども、やっぱりね、そこでも思ったのが、そのライブ自体2時間半、まあ3時間くらいですね、全部なんだかんだで入れると。そのぐらいのね、時間だったんですけど、やっぱり時間はあっという間に経ってしまったわけなんですけれども、やっぱね、その、自分がね、どれだけそのことに対してですね、没入できるかっていうのは、やっぱすごく大事だなって思いましたね。はい。 やっぱそれでものすごく楽しむと、その楽しんだ後の満足度とかも全然違うじゃないですか。まあね、ビジネス用のね、一応ポッドキャスト番組なんですけども、まあこんなね、エンタメの話ばっかり最初してますけど、でもこうやって思わず話したくなってしまうぐらい、やっぱり自分がね、それだけ楽しめるっていうのは、もうね、やっぱ、すごいね、幸せだなって思いますよね。そういうものがあるっていうのは。やっぱ帰宅して、もう昨日なんかね、それこそ声もカスカスの状態で帰ってきたわけなんですけども、まあ、家内にも言われましたね。そんなに声枯らして、もうそれこそ満身創痍だったんですけども、もうそんなになるまで、もうなんか楽しめるっていうのがすごく羨ましいって言われたんですけども、まあね、やっぱりそうやって楽しんだもん勝ちってやっぱあるじゃないですか。なので、まあね、これからお話をする、その、まあビジネスのお話とかもそうなんですけれども、やっぱりね、どうやって自分がその中でいかにして没入して、で、その中でも楽しみながらね、苦しいっていうことすらもどうやったら楽しめるのか、例えば苦しい中で、どの部分を自分が喜びとして変えられるポイントがあるのかっていうのとかを、やっぱりね、その日々活動しながら、その僕の場合ね、全部ね、それログとして手帳とかノートとか全部書き残してるんですけども、そういったところからね、自分がなんか乗った時のね、傾向とか癖とか思考とかそういったものとかをね、自分なりに客観視して、でそれをね、じゃあこうやったらどうかっていうのとかをちょっとね、仮説をもとに実践してみて、あ、よかったなっていうのをまたやっていくうちにね、だんだん本当にね、没入しやすくなってくるんですよね。なんでね、ぜひそういうのとかやっていただけたらなと思っていたりします。はい、というわけでね、もう結構ね、プライベートなこといろいろと話してきたわけなんですけども、結構ね、やっぱね、よく言われるんですよ。見た目的にはね、なんていうんですかね、すごくできる人というか、まあね、実際全然そんなことはないんですけれども、なんか真面目でみたいな、大人しくてみたいな、なんかそのギャップがいつもすごいって言われるんですけども、本当ね、まあ僕自身もね、自分でそれは分かってて、たまにちょっとそこがね、自分としては周りにそう見られたくないんだけども、なんかすごく、なんか真面目そうみたいな先入観持たれてしまったがゆえにですね、ちょっと下手なことができないというか、なんかそういうとかでちょっとね、まあ悩んでしまうというか、まあそういうのがね、あったりとかするんですけど、まあね、それはさておきといったところでなんですけども、ちょうどね、その映画とライブの間にですね、この間、おかげさまでですね、1周年迎えました、書籍アップブログですね。こちらのですね、監修をしてくださった株式会社アイマーチャントの、菅智明さんがですね、主催されるビジネスコミュニティ、マーチャントクラブってあるんですけれども、そこにですね、僕ずっと所属をさせていただいてるんですね。で、そこで毎月どなたかがですね、登壇してくださって、で、僕も何回か登壇させていただいてるんですけども、いろんなね、本当にビジネスのお話をですね、聞く機会があるわけなんですね。で、その中でちょうど前回がですね、もう本当にネットビジネス界で知らない方いらっしゃらないんじゃないかなっていうぐらい、本当にもう超大御所のですね、藤岡邦明さんという方がですね、いらっしゃるんですけども、その方がですね、110円でできる人生コントロール術というのをですね、お話をしてくださったわけなんですよ。で、まあよくね、そのタスクの管理の方法だとか、なんか成功術みたいなとかっていうのはいっぱいあるわけなんですけども、すごくですね、今回のお話、その切り口が、面白いなと思ったのが、何をどうやってうまくやっていくかっていうお話をよくあるんですけども、今回のですね、その切り口何かっていうと、効率よくタスクを諦めていくっていうですね、要はやることにどれだけ集中をしていくか、無駄なことをいかにしないかっていうところでですね、そのために、もう本当ね、110円で売っているツールを使ってですね、もうどこでも売ってるようなもんなんですけども、それを使って、どんどんね、タスクを消化していくというその方法をですね、お話し、まあ、してくださったわけなんですけども、いやね、これはね、僕自身も、まあね、日頃ね、意識していたりとか、あと、人にいろいろと教える機会とかもあるので、こうやったりですよっていうことはお伝えしていたりはするんですけども、改めてね、ああ、自分足りないなってのとかもすごく思いましたし、あとはね、まあ、特にね、この、情報発信をしていきたい、ネットで集客をしていきたいっていう方って、本当にね、その、日頃、忙しいわけなんですよね。まあ、僕みたいにその、専業でやってる人間とかであればですよ、それこそ、まあ僕の場合は何か副業みたいなのでいっぱいいろんなものを掛け持ってるわけではないので、まあ自分でコントロールできる時間がかなり 多いということもあってですね。まあ、例えばなんか今からこれやりたいなと思ったら、別に寝ないでそれをずっとやったって別に構わなかったりしたりするわけなんですよ。クライアントさんとかに迷惑かかんなければ。なんですけども、やっぱりその、ブログ使ってね、集客していきたいとかっていう方の、もう 99% の方は、今何かしらもう、本業されてらっしゃるわけなんですよね。で、その商品だとかサービスっていうのをもっといろんな方に知っていただいて、で、手に取っていただく機会を増やしたいということで、まあ、活用しようとされてるわけなんですけど、まあ、とにかく忙しくてですね、時間がないというのがですね、皆さん共通して、やっぱり抱えてらっしゃる悩みなんですけども、ただですね、その中で、本当に、多いのが、タスクをですね、増やしすぎてしまって、逆にですね、消化一個もすることができないまま、例えばコンサルティングとかでも、月一回とかね、させていただいている方とかいるんですが、一ヶ月の間、ずっと何もできませんでしたみたいな。もちろんそのね、いろんなお仕事で急に、やらなくちゃいけないこととかって、もちろん目の前にいらっしゃるお客様は無視するわけにいきませんから。まあそういうのをね、やるべきことっていうのはもう、野望にもどんどん入ってきますので、それをね、もう要は消化するだけで1ヶ月過ぎてしまいましたっていうお話、本当に多いんですよ。で、そういう方とかにもね、やっぱ今回のその聞いてきたお話ってめちゃくちゃ役立つなと思ったんで、まあそこからね、ちょっとね、お話はしょってちょっとお伝えしていきたいなと思ってます。はい。で、僕の今の目の前にはね、もうパソコンと、あとはね、もう取ってきたメモ。僕最近ね、すごく意識するようにしてるのが、セミナー行った時にですね、なるべくパソコン開かないようにしてるんですよ。なんかね、パソコン開くと、なんかね、パソコンで文章を打つっていう自分に酔ってしまうんですね、僕の場合。なんかそれでやってる感がすごく出てしまう。で、あとね、なんかね、余計なものをちょっと一緒に見てしまうみたいな。ちょっとなんかメールの通知が来ちゃったら、ちょっと見てしまうみたいな。集中してんのかって話なんですけども。でもやっぱりその PC って万能がゆえにですね、いろんなことができちゃうので、情報がとにかくいっぱいパンパン入ってきちゃうんですよね。で、そういうのをしてると、やっぱりその集中できないというか、本来であればそこで聞くべきこと、自分が取り入れるべきものをやっぱ取り入れられなかったりとかっていう、なんていうんですかね、場をフルに活用できないなって、最近すごく思うようになってからですね、もうノートを取るっていうふうに僕変えたんですよ。アナログにしてます。一応パソコンも持ってきますよ。形上持ってって、あ、これ今ちょっと調べたいなとかって話されてることちょっとわかんないから調べたいなって時とかはパソコンパッと開いてっていうところとかあるんですけど、基本的にはもうメモを取るようにしてます。で、メモで、何がいいかっていうと、フリーハンドで書けるわけなんですね。なので、例えば自分の中で、あ、これって、こことここの部分がこういう風に繋がるなと思ったら、パッとその場で図を書いたりとか、自分の頭になるものの中にあるものとかを、まあ、軽いブレンダンプというんですかね、アウトプットちょっとその場でしながら、いや、その場で即興で消化しながら進めていけるっていうのがね、やっぱね、すごくね、魅力的だなって、改めて思ってるんですね。で、まあ、そんなわけもあってね、今、バッと取ってきたメモをね、ちょっとパラパラと眺めながら、ちょっとどこお話しようかなと思ってるわけなんですけども、まあ、細かいところね、お話すると本当にいっぱいあるのと、あとやっぱりね、このお話自体は、その、マーチャントクラブに所属している方向けにやっぱりお話をしてくださったので、まあね、全部が全部お話しできることではないなと。まあ、僕しかもね、本人ではないので、そういったこともあってね、ね、結果どういうことを、皆さんに伝えたいと思ったのかっていうところをね、ちょっとギュッと絞ってお話をしたいと思います。はい。で、ですね、タスク消化ができないっていう方はですね、そもそもの原因が何かっていうところなんですけども、細分化ができていないというところ、まずここに尽きてしまうっていうところが今回お話をですね、聞いて、あと自分自身も振り返ってですね、思ったところなんですね。で、まあ、先ほどもちょっとお話をしたようにですね、もう今何かしら事業をされている方であればなんですけれども、まあ、副業でやってる方とかもそうですよね。これから独立しようと思ってる方とかもそうなんですけども、いやもに自分の本業っていうのはもう進んでいくんですよ。はい。ね、お客様が例えば目の前にいらしたら、もうお客様の対応しますし、ね、これやっといてっていうのとかで仕事が来たとか、あと部下の方からこういったことがヘルプ来たと要請来たっていうのだったらあればそれをしなくちゃいけないとか、そういうのとかでもう、なんていうんですかね、やらなくてはいけない。まあ、緊急で今すぐやらなくちゃいけないことっていうのは、もう矢尾にも消化します。なんですけども、例えばこのブログを使った情報発信とかっていうのは、すごく重要なのは分かっているんだけども、まあ、緊急度としてはどうしても、その目の前にいるお客様とかに比べると、圧倒的に緊急度は下がってしまうわけなんですよね。で、そうなってくると、結局のところ、緊急的なものをやっていくうちにですね、時間なんてあっという間に過ぎちゃうんですね。 ここも前ちょっとお話をしたんですけど、まあパーキンソンの法則っていうのがあってですね、まあその時間が、人はその余ってる時間っていうのがあれば、それを最大限消化するようになってしまうっていう、まあね、そういった法則があって、それはお金に対しても同じことが言えるわけで、例えばね、収入10万円の時に20万あったらこんだけ余裕ができるのになと思ってても、20万の収入を手にしたら、20万だったらやっぱりなんかよくわかんないけどカツカツになってて、やっぱ30万あったらこれできるのになと。それをやってるうちにね、どんどんなんか、その収入と収支とか常になんかイコールになってしまってるみたいな。これも時間も同じわけなんですよね。で、そうなってくると、やっぱりその重要なんだけど緊急じゃないものっていうのは入り込む余地っていうのがだんだんとやっぱどうしてもなくなってってしまうわけなんですけども、そうなっててしまった時にですよ、大きいその塊のままのタスクをボーンと突っ込もうとしてもできないわけなんですよ。例えば、ブログで100記事今月は書くみたいな。結構ね、言ってることむちゃくちゃに、もしかしたらあなた思うかもしれないですけども、そういうことを言う方本当に多いんですよ。半年後何してたいですか ?100 万円稼げるようになってたいです、みたいな。これ、実際にね、7年前の僕も同じことをね、口にしてたわけなんですけれども、やっぱね、本当にそういうの多いんですよ。すごくね、漠然としている。じゃあそれを実現させるために、具体的にどういう要素が必要で、どの順番で消化していかなくちゃいけないかってところまで全部決められてないっていうところがまずね、問題点として挙げられるわけなんですね。なので、あなたがですね、もし何かその、ネットを使ってですね、ブログを使ったりとかして、集客、仕組み作りたいと思ってるんだけど、よし、これやりたいぞとか、これをやったらうまくいくはずだと思ってて、自分の中でね、決めていたこととかが全然消化ができないということで、もし悩んでいたら、まずはね、その細分化、とにかく細分化するってことやってみてください。もうね、それこそね、先ほどちょっとお話したんですけど、マインドマップ使ってもいいです。マインドマップ上手に使えるっていう方であれば、全然マインドマップのツールとか無料であるので使っていただいてもいいんですけど、僕はね、そのホワイトボード使ったりとか、あとはノートですね、バッと広げて、そこに達成させたい目標をバッとまず中心に書きますよね。そしたらじゃあそれをするために必要な要素が何なのかっていうのを、その周りにどんどん書いていくんですよ。で、そうしていくと、じゃあそれをするために何をしなくちゃいけないのか。じゃあそれのために何のツールが必要なのかとか、どの順番で消化していく必要があるのかっていうことがですね、本当にものすごくね、ブワーッと広がっていくわけなんですよね。例えばブログ集客仕組み化させたいってなった時に、じゃあ集客ってそもそも何っての話になった時に、メルマガへの登録があって、でメルマガで登録があった際に、例えばステップメールがあって、で、ステップメールからの制約があるとか、という話であれば、じゃあそのステップメールを書くために何をしなくちゃいけないのかっていうのはもちろんそうですし、登録していただくためにはどうしたらいいのか、登録してくださった方がしっかりと反応してくださる、必要性を感じてくださるようになるためにどういった仕組みが必要なのか、特典を作るのであればどういった特典を作る必要があるのか、で、それだけでもちろん終わらないので、じゃあそこからですね、どうやって、じゃあブラッシュアップをしていかなくちゃいけないのかとか、テストマーケティングをどのタイミングでするべきなのか、テストマーケティングした、じゃあそのデータっていうのは何をもってして成功とするのか、失敗とするのか、その数字はどうやって収集するのかとか、そういうのとかね、本当に細かく、めちゃくちゃ細かく分けることできるんですよ。で、やっぱね、それを全部一回洗い出しをしてほしいんですね。で、洗い出しをすることによって、自分に足りないものがどれだけいかに多いかっていうことをまずね、自覚するってことすごく大事なんですよ。まあ、これね、僕自身にも言えることなんですけど、人ってね、めちゃくちゃおごるんですよね、自分に対して。これぐらいできるはずだというふうに思ってしまうんですけども、もともとできてなかったもの、もしくはこれまでやってこなかったことっていうのをいきなりできるわけはないんですね。例えばなんですけども、まあ、プロスポーツ選手になりたいと思った時に、明日からじゃあプロスポーツ選手と同じことできるかって言ったら、もう 100% 無理なわけなんですけども、それをね、なぜかね、ブログで集客しようとする方ってそれしようとするんですね。まあ、はっきり言って無理なんですよ、それっていうのは。それは別に力があるとかないとかじゃなくて、できなかったことをいきなり100にしようとするっていうのがそもそも無理な話なので、1から1つずつちゃんと消化をしていかなくちゃいけないっていうことを、まず自分にはそれが必要なんだってことをちゃんと認めてあげるってことがすごく大事ではないかなと、思います。はい。で、細分化する上でですね、もう一つすごく大切だなと思うのが、そのね、何かを成功させたい、達成をさせるっていうためにですね、大量のタスクをですね、消化しなくちゃいけない。それこそ寝るまでの間、分刻みで何かしなくちゃいけないって思い込んでる方非常に多いんですけども、僕はその必要性っていうのは全くないと思っています。 はい。まあ、なぜなら、今お話をしたように、そもそもやってなかったこと、いきなり大量のタスクってのは消化できません。まあ、例えばじゃあブログの記事書いたこともない方が、じゃあいきなり1ヶ月の間で30記事書けるかっていうと、はっきり言って無理なんですよ。はい。なんでかっていうと、その前にブログ立ち上げないといけなかったりとか、テンプレートをね、例えば厳選してあげるとか、あと解析ツールの設定をしてあげるとか、じゃあブログ書くために必要なネタを集めなくちゃいけないとか、やることむちゃくちゃいっぱいあるんですよ、本当に。なので、30記事じゃ書けるようになるためにまず何をしなくちゃいけないのかっていうこととかを、やっぱり考えなくちゃいけないわけで、で、そうなってくるとブログを例えば漠然と記事を書くっていう考え方がそもそもがもうナンセンスで、細分化できてないっていうところと、もうその一つですらですね、頭を抱えてしまうような作業をいっぺんに何個もやろうとしたらですね、その日例えばできたとしても、次の日からですね、辛くて、もうね、手が進まないんですよ、本当に。僕もね、よく失敗談でお話ししますけども、僕はじめブログ1個目立ち上げるときですね、2ヶ月かかったんですね。それこそそのドメインの設定がよくわかんなくて最初。まあ DNS っていう、まああえてちょっと専門的な言葉でここでちょっと言ってしまうと DNS 設定がよくわかんなかったんですね。DNS って何よとっていうところとかわかんなくて、じゃあそれが結果的に、そのドメインっていうのをクリックとかその入力した時にサーバーにどのデータをどこから読み込むのかっていうのを全部紐付けなくちゃいけないですね。で、そのためその DNS データっていうものとかの設定が必要なんですけども、そこの根本的なところの仕組み理解するのにめちゃくちゃ時間がかかったんですよ。で、やっぱね、そうなってくると、ね、本来であれば2ヶ月の間にもしかしたらね、ね、もう常にブログやってる人とかだったら、いやもうメルマガの読者さん数百人集められてるよとかっていう状態になるかもしれないんですけど、ゼロからやると、もう DNS 設定を覚えて、自分のドメイン取得したもので、ブログ立ち上げるのっていっぱいいっぱいだったりとかって、これもうザラにあるわけなんですよね。なので、そういった時にやっぱね、大量に消化しようとはしなくていいと思います。やっぱりその、先ほどもね、ちょっとお話をしたように、ただでさえ、もう本業があって、あと、ね、やらなくちゃいけないことってもういっぱいあるわけじゃないですか。そんな中にね、そんなパンパンに詰め込んだら、もうね、気持ちも休まらないですし、気持ちの余裕ができなくなっちゃう。時間の余裕がないっていうのはやっぱり人として、やっぱり一番機能しなくなってしまう時なので、おすすめしないっていうのがあるので、なので、細分化をした後に、やっぱりそのタスク1個でいいよと、1回、1日に1個っていうのをもう決めて、もうそれをやっていくっていうのが、やっぱすごくね、大事じゃないかなっていうのは改めてね、今回ね、藤岡さんの話を聞いて思ったところなんですね。で、やっぱね、その藤岡さんの場合、のね、お話がもうすごい良かったなと思ったのが、もうね、やることね、全部決めとくんですよ。もうね、書いておく。書き出しておく。もう自分なんか、例えば5分隙間時間できたら、例えばまあ僕の場合は、こういったアップレディオのネタを書き出しをしておくとか、あと、なんかちょっと、最新のね、SEO の情報をどっかブックマーク1個入れとくとか、なんかね、その決めてます。もうやること。で、もうね、それしかしないっていうので、やることね、要はその、先ほどもね、ちょっとお話をした、効率よくタスクを諦めていくっていうのが何かっていうと、結局やることを決めるということは、やらなくてもいいこと、重要度が高いこと以外っていうのを諦めていくっていうことなんだなっていうのが、改めてね、ちょっと今回思ったところなんですよね。なので、もしね、あなたが、そのね、今回お話をしているように、なかなか作業が進まないと、思ったような作業量がこなせないっていうことであれば、別に量をこなすことはもちろん大事なんですけども、とにかく無理なことを最初からやろうとしても、それはできないので、まずはとにかく細分化してあげる。それを達成させるために必要な要素は何なのかっていうのを改めて全部洗い出しをして、で、それを一回に一つで構わないから、それを消化するっていうのをぜひやってみていただければなと思います。はい。で、本当にね、藤岡さんのね、お話、良かったので、ね、できれば、なんかの機会とかでね、また、セミナーとかでお話しされたりとかするのであれば、なんかね、その、ご紹介したいなと思うんですけども、その藤岡さんね、YouTube のチャンネルやられてるんですね。で、結構ね、今回のお話に続くようなことをね、お話で、21日にアップされている動画でですね、忙しい会社員や主婦でも副業する時間を作る方法ということで、明日から実践したい3つのポイントっていうのを、本当ね、8分8秒、すごくね、本当にコンパクトな時間で端的に何したらいいよっていうのをお話し、 されてるわけなんですけども、リンク貼っとくのでね、ぜひね、それとか見てきていただきたいですし、僕はね、もうチャンネル登録したので、ぜひね、あなたもチャンネル登録して、それこそね、隙間時間で10分時間できたら、藤岡さんの動画見るとかでもいいと思うんですよ。なんかね、そういうのとかで、一つでもね、その時間っていうのを無駄にしない、より効率的に使うっていったところを、やっぱり意識していただきたいなと思いますし、本当にそれ積み重ねるだけで、例えば1日例えば藤岡さんのこの、コンテンツの消化をするっていうのをやるだけで、一週間で7つも消化できるわけですよ。7つ消化できるってすごいことなんですよね。で、それが一つでもその中で自分で実践できたとしたら、1ヶ月で4つできることが増えるわけですよ。で、それが1年になると、48個増えるわけですよね。もう1年前とはもう比べ物にならない、消化というかもう自分自身のもう変化が起きてるわけですし、まあ1年間もね、それやってたら間違いなくできる時間も効率も圧倒的にやっぱり上がってるし増えている状況になってるので、もうね、もう、なんていうんですかね、1年前に戻りたいみたいな考え方とかっていうのはもう間違っても起こらなくなってくると思います。はい。なのでね、ぜひ、まあ、今回ね、お話ししたことを、改めてね、じゃあ自分が今できてないところって何かなってね、本当にね、まずね、細分化するっていうので、全部ね、書き出すのやってみてください。で、その中で、じゃあ、今週はどれを消化するのかって決めたら、もうそれしかやらない。っていうので、まずはやってみていただければなと思います。はい。というところですね。で、最後にですね、ちょっとお知らせといったところなんですけども、ちょっとね、先ほどもお話をしたんですけれども、昨年出版させていただいた、ブログ集客の仕組み化についてですね、書かせていただいたアップブログという書籍ですね、おかげさまで1周年迎えまして、本当にね、ありがたいことにですね、たくさんの方に、手に取っていただいてですね、感想をくださったりとか、あとは、メルマガ登録してくださったりとかね、メッセージとかくださる方とかって本当にもうめちゃくちゃ嬉しいんですね。で、その本のコンセプトそのものが、その著者とその読者をね、の、橋渡しをするっていったところも一つ、その、本のね、レーベルのコンセプトとしてあるわけなんですけど、まさにね、それが、まあ、体現できてるのかなと思って、いや、本当に本の力ってありがたいなっていうところと、本出させていただいたことに対してもすごく、感謝してますし、あとはね、やっぱり、まあ、ちょっとね、記事も書いたんで、それも、もしね、よかったら読んでいただきたいなと思うんですけども、もういろんなことあったんですね。やっぱり、まあ誰でもそうなんですけども、何かね、一つ形になるときって、その裏で本当にいろんなことがあるわけじゃないですか。で、ちょうどね、僕の場合もこの出版する直前に、本当に人生で一番ショッキングなことが起こってとかっていうので、いや、本当に一人だったら、もう絶対に何もできなかったっていう期間なんですけども、そういった時にですね、もう本当に100名以上の方ですね、本当数百名の方が、本当に、協力してくださったですね。いや、なんか今話してもちょっとね、ちょっと感極まりそうなんですけども、やっぱね、未だにやっぱそういったいろんな方とかがね、協力してくださった、励ましてくださったっていう、で、応援してくださったっていうこと、本当一生忘れることができない、もう本当にかけがえのないというんですかね、もう感謝しても、本当に感謝しきれない。うん、本当にね、本当にありがたい経験させていただいて、今もなおやっぱり応援してくださった方、皆さんのことを覚えてますし、うん、なんか自分の中でやっぱそういう意味でもね、この書籍アップブログって本当にものすごく思い入れがあるんですね。で、実際僕自身やっぱブログで人生変わってますし、今もなおですね、やっぱり、自分がね、ライブ行ってたりとか、映画見てたりとかしても、メルマガ登録があったりとか、何か申し込みがあったりとかってずっとやっぱそれ3年以上続いてるわけなんですけれども、やっぱね、その、やっぱ凄さっていうのをね、やっぱね、もっといろんな方に体感していただきたい。その素晴らしさっていうのを知っていただきたいですし、あとやっぱこの音声聞いてくださっているあなたのやっぱりやられていることっていうのは、間違いなくどなたかね、役立つ方がいらっしゃると思うんですよね。で、やっぱそうなってくると、それを求めている方にその情報を届けることができないっていうのは、これは僕なりの言葉の言い方なんですけれども、僕それ罪だと思うんですよ。人を救うことができたりとか、手伝ったりとか、その人の人生とかより良くすることができる力とかノウハウを持っているにもかかわらず、それ、 をですね、届けようとしないっていうのは、僕はそれはすごい罪深いことだと思ってるんですね。なので、やっぱりね、本当にね、その、一つね、あなたのやってることとかを知ったことによって救われる人とかっていうのは必ずやっぱりいるわけなので、僕はやっぱそういう方とのね、それこそ橋渡しをしていくためのブログの活用っていうのを、これからも、やっぱりいろんな方にね、お伝えしていきたいなと思ってるんですね。なので、もしよかったらって言ったところなんですけども、ちょうどね、その、まあ、おかげさまで発売から1周年、経ちました、そのアップブログですね、限定でなんですけども、来年の1月31日までですね、あとでリンクも掲載はしておくんですけれども、そのキャンペーンを応募してくださった方にですね、今年の8月に、それこそね、ちょっとお話もした、マーチャントクラブの、セミナーでですね、登壇させていただいた、僕がどうやってブログ仕組み化をしてきたのかっていうのをですね、改めて全部体系立ててお話をさせていただいた、回のですね、後期動画、一緒にプレゼントさせていただいてます。はい。で、もう本当にその講義自体が、もう本の内容、というか本の価格以上の、まあセミナーとかってね、やっぱどうしても数千円とかっていうのをしてしまいますので、本以上のやっぱ価格でね、セミナーとかさせていただいてたわけなんですけども、すごくね、やっぱ、まあ、手前味噌ではあるんですけども、その本の中とね、すごく親和性が高くて、連動してそのまま使っていただける内容になってますので、ぜひこの機会にですね、まあ、Amazon とかであればね、プライム会員の方とかであれば、それこそ、即日配送とかね、早ければ本当翌日とか、場所によっては当日とかもあるんでしたっけね。ね、そういうのですぐ手に入りますし、まあ、電子書籍とかもありますので、ぜひね、そういうのでお手に取っていただいて、あなたに一つでもね、その、インターネットで集客をしていく、ブログで集客をしていくっていう上で必要なね、ピース一つも埋められるお手伝いができればなと思ってますので、もしよかったらですね、キャンペーンの方も活用していただけたらなと、そんなことも思っていたりします。はい。ということでね、最後宣伝をさせていただいたわけなんですけれども、今回はですね、なんだかんだで、一番長い回ですね、もう今の時点で36分ということでね、もともと実を言うとですね、もう、この際だから、ちょっともうちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですけど、実を言うとね、もう一回撮ってるんですよ。でも撮ってるっていうのはちょっと、半分嘘で、撮ってたつもりだったんですね。ちょうど直前にね、どのぐらい喋ったんだかちょっとうろ覚えなんですけど、30分ぐらい喋って、よし、じゃあこれから音声編集するぞと思ったらですね、録音ボタン押してなかったっていうね、もうね、ライブの後で全部抜けてしまったのかお前はっていう感じだったんですけども、ちょっと僕もね、もう愕然としてしまいまして、やっちまったなというとこだったんですけども、まあね、そういうのもあって、なんか2回目とかになるとほら話ってコンパクトになるじゃないですか。なんでもっと要点を抑えてコンパクトに話せるかなと思ったら、コンパクトになるところはなったんですけども、逆に話したいところいっぱい出てきちゃっていっぱい話してたらこんな時間になっちゃったみたいな感じなんですけどね。まあ年末ね、移動時間とか、やっぱそういう時間とかもあるかと思いますので、もしね、そういった時とかに、なんかね、ほろ酔いの状態でも全然構いませんので、なんかね、ちょっと聞いていただけたらな、なんて、まあ最後に言うなって話なんですけども。まあね、そんな感じでね、今後とも、その、夜とかね、なんかちょっとそういう時間とかに、だらっと聞いていただけたらちょっと嬉しいかな、なんて思ってます。まあ今後ね、どうなんでしょうね。ちょっとね、もうちょっと時間をコンパクトに話せたらなって思ったりもしたりはするんですけども、まあ、それはそれでそういう回もあるでしょうっていうところで、ご勘弁いただければなというところですかね。はい。で、あとはそのゲストの方、ね、来年今スケジュール調整中ということでね、収録でき次第お届けしたいと思うんですけど、いやー、どのぐらい喋るかわかんないですね。僕もその方と話したいことありすぎちゃうので、それだけで何回分音声取るんだって話になっちゃうんですけども、まあね、それだったらそれはそれでまたね、すんごい長い回をお届けするみたいなとかでも、まあそれはそれでね、なんかね、一つ、なんか、まあ面白いんじゃないかな、とか思っていたりとかしますので、まあね、楽しみにしておいていただければなと思います。はい。ということでね、2019年のポッドキャストとしては残すところ、あと1回というところなんですけどもね、本当にね、年末何かと忙しかったりとか、 あとやっぱね、ようやく仕事終わりかといったところで気が抜けてね、ちょっと事故に遭ってしまったりとか、まああとね、最近だと巻き込まれちゃったりとかいろいろありますけども、あとはね、忘年会だとか、なんかそういうのでね、お酒飲みすぎたとか、あと体調崩しちゃってとかいろいろあると思うんですけど、本当ね、くれぐれも、いろいろと気をつけていただいて、お互いにですね、まあね、あと一回あるんですけれども、元気にね、年も越して、来年もね、2020年も、まあオリンピックイヤーですし、すごくいろいろとメモリアルな一年になるんじゃないかなと、僕自身思ってますし、そうしたいと思ってますので、一緒にね、駆け抜けていけたらな、なんて、勝手に思っていたりします。はい。ということでですね、今回のアップレディオ以上にさせていただきたいなと思うんですけれども、アップレディオの方ではですね、引き続きあなたからのご質問ですとかご相談、もうね、大募集中でございます。はい。まあ、何回か前にね、すごい濃いご相談いただいて、お話しさせていただいたりとかしたんですけれども、そんな感じでも全然構わないです。まあ、僕なりによって言ったことでの回答にはなってしまうんですけれども、佐藤がどんな考え方してんのかとか、そういうとか聞いてみたいよっていう方とかね、本当にお気兼ねなく、この記事の最後にあるですね、専用のフォームの方から投稿していただければなと思います。はい。で、プライバシーは当たり前なんですけど、しっかりと守りますので、どなたっていう名前とかも全部出しません。希望がない限りは。はい。なので、見張りするってこととかもないように、そこはもちろんね、インターネットで情報発信する身として、でプライバシー管理が一番大切だってこと分かってますので、そこはご安心いただければなと思います。はい。ということでね、結局なんだかんだで40分超お話をしてしまったわけなんですけども、もし最後まで聞いてくださっていたのであれば、本当に貴重なお時間ですね、一緒に過ごしてくださいましたことを、感謝いたします。はい、というわけでね、今回は、以上とさせていただきたいなと思います。また次回お会いいたしましょう。